はい、こんにちは。この番組は住宅に関する不動産の購入や土地探し、家づくり、中古住宅探し、また住まいを購入した後の住まい方など住宅に関する情報をお話しします。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寿のもたしです。この番組は楽寿建築と不動産という YouTube のチャンネルとリンクをしながら、より深い住宅購入に関する情報などをお話しできたらなと思います。今日はですね、家づくりの知識、今まで1回2回3回やってます、その4回目ですね。高性能の家をもし手に入れたら不要なものが出てくるんです。で、これは設計段階から先に知っておいた方がいい。ビルダー選びをする段階からこれ不要なのに標準仕様が入ってるなとかいうところはまず選別外してもいいっていうビルダー選びから分かる不要なものですね。高性能な住宅になったら不要なものを知ってほしいっていう回です。家づくりをこれから始める方はぜひ見てほしい。高性能住宅に不要なものです。これから建てる方についてもう一度再考します。高性能もいろいろあるよ。温湿度が安定するんです。するとどうなるか、今まで自分たちが住んだ経験がない方、特に温暖地域関東とかそれより南の方はほとんどこれから住む家の性能をで暮らしたことがないんです。だから想像がしづらいっていうところがあるので、その部分ちょっと説明していきます。設備不要なものですね。間取り、生活についても不要なものがたくさん出てきます。最後結論になっていきます。これから建てる家について再考していきます。このシリーズ 4話目です。第1話として家のメンテナンスコスト比較をするってことで、第2話として断熱等級ってのはどんどん今後上がっていきますよっていうところで、第3話として UH、 今は UH 寄りになってしまってる性能の比較を、本来は冷暖房コストで一次エネルギー、燃費計算ができるように基準をうまく捉えるといいよ。ここなかなかまだビルダー全体ができてない部分なんですが、その意識を高めていくといいよって。で、今回4話目は目的としては注文住宅を失敗なく完成するっていうことなんです。で、維持メンテ、性能など理解することになっていきます。そしてまずビルダー比較、これが5話目になるんですけども、ビルダー比較ができるためにこの4話目がある。わざわざいらない設備が入っている標準仕様っていうのはこれいりますかっていうのが分かってもらえるとちょっと良いかなっていうところなんです。予算とコストバランスが大事なんです。だから高い設備を入れてしまってコストが上がってしまってしまう、それで断熱性能を落とす、全く意味がないですよね、というようなバランスが大事ですよっていうところ。さらに今後資産価値としても性能が良いと資産価値が落ちづらくなるっていうのが目に見えてるんです。目に見えてるので そこにコストを投入していくことが大事ですよっていうところ。トータルに比較することができるためにですね、そもそも見積もり比較とかビルダー選びをするときに全然間違ってるんですよ、皆さんやってることは。なのでそれが分かりやすくなるのがこの全4話で、次回5話目にビルダー比較、選別をするための知識っていう形になっていきます。高性能もいろいろあります。まずは家の性能を理解するということです。耐震性能、温熱性能、耐久性、メンテナンスですね。耐震については今回説明しないんですけど、耐震等級3以上は必ず必要っていうのが今後のワードになってくるんじゃないかな、家の性能では。で、耐久性に関しては長期有料住宅っていうのをぜひ認定を取ってくださいと。これ90年っていうスパンで考えるんです、長期有料住宅は。なのでそうなってくれればなと。で、メンテも90年で維持コストがいくらかかるのか、屋根やら外壁やらそういう素材を検討しましょうというと。で、一番難しいのが温熱とエネルギーというところです。一次エネルギーでどれぐらいっていうのは3話目で話した内容をもう一度しっかり見てほしいです。とても重要な内容を話してるので、冷暖房費がどれだけかかるのか、快適な家になった上でどれだけエネルギーがかかるかっていうのが大事な要素ですよ。UH だけじゃいけないんですよっていうところです。室温湿度が安定するんです。高性能 まあ、高気密高断熱にしてとても熱が逃げにくい家になって、で換気性能も良くてっていうと、冬も夏も春も秋もですね、温度も湿度も安定しやすいんです。これ温度は安定しやすいって理解できると思うんですけど、湿度も実は安定します。計画換気がしっかりされて、で熱交換なんかしてるような換気をしていくと、冬は湿気をうまく交換して室内に入れていくこともできるので、まあ高断熱な家は冬カラカラカラカラですよみたいな、すごい乾燥しますよっていうのは、もうこれ完全にデマですから、デマです。なので温湿度が安定するんです。高性能とは温湿度が安定した上で省エネなんです。そのために新しい家買うんですよね、これから。でこれからの家はこの安定ができることが資産価値につながるんです。夏も冬も年中快適で省エネであるための家を買おうっていうことですよね。温湿度が安定するので、そうなると今まで住んでいた家とはちょっと全然想像ができないような暮らしになっていくんです。その想像を今住んでいる状況で設計を進めていくと、いらない設備だったりいらないものをどんどん入れてしまったり、間取りだったりもそうなんです。これから住む家は高性能で暖かい家、当然買うんですよね、これから。そのためにしっかりそれを想像できるようにして設計に挑んでほしいんです。不要なものを入れてしまうことはないようにしてほしいっていうところです。実際に家作りをしたらこれは全然使わないんだけど、みたいになっちゃいます。なので、不要な間取り設備をしっかり知ることは、まずビルダー選びをする段階でも大事な知識ですし、今後設計に入って打ち合わせに入って仕様を決めるときも大事な要素です。なので、まあ実際に標準仕様でこの設備が入ってますって、それ本当に高性能な家なんですかって、まず疑ってみるのもいいかもしれません。まずは不要な設備です。これはまあまずはビルダーを選ぶ段階で重要な要素ですよね。床暖房です。もうこれずっと私の動画では何年も同じように言ってるんですけど、とても性能が高くなると床冷えません。床にもしっかり断熱がされているので。なので、そもそも床暖房いらないんですけれども、まあ、これは、まあ、より高性能になればなるほどいらなくなるっていうので、まあ、中程度な性能だったらあってもいいのかもしれないっていうところですかね。また、それを入っている高性能な住宅の仕様もあるから、それが絶対ダメとは言わないんですけれども、十分床暖房がなく快適に暮らせるのが高性能な浴室乾燥暖房機。これ標準で入ってるって、まあ縦売りでも入ってますよね。で、うちは標準で当然入ってないんです。で、なんで注文住宅で楽寿さんの家って言っても、浴室乾燥暖房機も入ってないのみたいな形なんですけど、いりませんから。いらないのでつけないんですよっていうところです。これが標準で入ってるビルダーさん、なんでいるんですかってまず聞いてください。まずは性能が悪い可能性が高いっていう。これですね、トイレの暖房便座。これ実はいらないんですよ。ただ今のトイレ全部ついています。なのでまあ、設定でスイッチ切っちゃえばいいかなとは今思ってるんですが、そもそも日本の、まあウォシュレットは私欲しいとは思うんですけれども、そこに暖房便座いらないんだけどなっていうところはあります。暖房便座がいらなくなります。掘りごたつ。まあ、掘りごたつが好きで、そういう住まい方をしたいのだったらいいと思うんです。だから入れる方はそれでいいと思うんです。そもそもでも掘りごたつって、ちょっと昔の豪華な家の設備の一つでしたよね。まあ、床暖房と同じです。いらないです。物置き場になっちゃう。床下収納になっちゃう可能性があります。加湿器。加湿器は、これ分かりづらいですよね。で、ツイッターで、アンケートしたんですよね。実際に住んでる方がいらないって言われるのが一番多いのがこの加湿器です。多分これから作る方は全く想像つかないと思うんですけども、本当にしっかりとした高性能で、しっかりとした換気性能を持った家は、湿度が非常に冬も安定します。お風呂場に換気扇つけない方もいますよね。そういう場合。で、冬はお風呂の入った湿気を室内にうまく循環させるとか、安定していきます、湿度が。外は冬はすごい乾燥しているので、外の空気をできるだけ入れない。で、室内の空気を、まあ室内の生活で湿潤なものを保っていくっていうので、加湿器自体がそもそもいらなくなっちゃうっていう暮らしになっていくんです。 これができると本当に良い家になってくるのかなと思います。除湿器です。除湿器もいらないです。夏は、まあ6月、場所にもよるんですけど、地域によって、まあしっかりエアコンを回して除湿していくので、室内どこでも爽やかです。室温の温度差もないので、やけに低いところがなくなるんですよね。だから湿度がしっかりと、まあ高くならないっていうところ。除湿器もいらないです。扇風機。まあ扇風機。サーキュレーターはあってもいいかなとは思うんですけれども、扇風機自体いらない可能性はあります。まあ、扇風機で夏の夫婦でも体感温度が違いますよね。だいたいご主人さんが暑がりでっていう。だからご主人さんだけに風を当てたいっていうので扇風機使うっていうのも一つの手です。まあ冬もサーキュレーター使う場合もあるし、より高性能だとそれすらいらないっていう形です。掃除機っていう意見がありました、ツイッターで。これなんだろう、あんまり家が、埃が立たないっていうところなんですかね。これはちょっと私には分かんなかった。で、これ、床下エアコンも、全館空調も、本来いらないのが断熱の終点を迎えた、例えばパッシブハウスレベルの家の、まあ構想だって私は聞きました。それは、換気エネルギー、換気の風量だけで温度が調整できるのがパッシブハウスだよって私はずっと教わったので。そうしたら、じゃあ換気は絶対必要なので、それによって、まあ室温を、まあコントロールできないので、全館空調を入れる方もいるかなっていうところですかね。間取りについてですね。玄関や廊下の仕切りがいらないです。だから、コンパクトに作って、廊下なんかがないような作りができると、より、だからコンパクトに作って、コストを抑えて、より外皮に高性能にしていくっていう方が良いかなっていうところなんです。廊下が必要とか、玄関が、大きな玄関が、その玄関だけの空間が必要ではなくて、玄関とリビングが、まあ、うまく一体化していくっていう形になっていくんじゃないかなと思います。和室。まあ、和室が好きな方とか、その指向性によってあるんですけども、まあ、暮らし方が随分変化していきます。そうすると、和室みたいな。和室なんで畳なのかなっていうと、寒いからですよね。でも寒くないから畳いらないっていう可能性が出てくるんですよね。なので和室。まあこれは好き好きかもしれないんですけど。浴室の窓、換気を考えるならいらないんです。トイレの窓もそうなんです。なのでまあこれは昼間によく入りたいとかで日中の明かりが欲しいっていう方は当然つけていいと思うんです。これ絶対ダメっていうわけではないんですけども。一般的に夜しか、まあ、入らないよっていうような暮らし方をするんだったらそもそもいらないよみたいな感じになっていきます。トイレもですね。換気がしっかりしているので。洗濯を干すだけのバルコニー。これずっと言い続けてますけど、そこのバルコニーで何か カフェというかお茶をしたりっていうような趣向があるんだったらバルコニーつけていいんじゃないかなと思うんですけど、バルコニーって家のすごい大きな欠点になりやすいんです。非常に難しいので、不要だったらつけない方がいいですよっていうところですね。生活についてです。室温、湿度が安定しやすいんです。これだけ理解してほしいんです。室温も湿度も安定するってことです。冬は20度以上常にある。ね、今こうやって動画見てくださってる方が冬見たとして、自分の家の室温を見てください。築30年とか40年の家で。まあ、20度以上ずっと寝ても覚めても、保ててる家ってなかなか難しいんですよね。それができるようになるんです。なので、厚い布団いらないんですね。冬、まあ高性能な家に初めて冬を迎えた方が、まず不要なものが出るっていうのは厚い布団ですね。自分たちで今まで持ってきた布団を持ってくるんですけれども、布団が、分厚い布団がいらなくなる。毛布とかで十分になっちゃいます。スリッパとか、厚手の家着、ですね、ドテラとか厚い、なんだろう、足を冷やさないような仕組みのものは全部いらなくなっちゃう。湿度も安定するので、先ほどの加湿器、除湿器いらないです。適正な計画換気で空気清浄機もいらないです。まあ、どうしても室内が、まあ、ほこりが立ちやすい家庭であれば、空気清浄機入れてもいいかもしれないんですけどね。冬の基礎体温が上がるんです。これって、とても大事な要素なんですけども、暖かい家に暮らすと基礎体温が上がってきます。 そうすると、まあ、風に引きにくいとかっていうのもあったりもするので、その生活の安定感がとても大事ですよと。だから室温を冬は20度以上に保とうっていう意識が大事かなって。ちなみに必要なものって、高性能住宅になったら必要なものって何ですかっていうのもツイッターであったので、まあ、エアコンは確実に必要ですね。まあ今後温暖化もあって寒い地域でもエアコン必要かなと思うし、種の暖房機をエアコンにしていくっていうのも一つの手です。まあ特に関東とか6地域だったらエアコンでしっかりと。だからエアコンは必ず必要。窓の日射遮蔽の意識です。高性能な家に なればなるほど、夏場は日を入れれば入れるほど熱が逃げないんで暑くなります。そう。夏の冷房代が高くなっちゃうので、じゃあどうやったら窓を、まあ、気軽に遮蔽できるかなっていうのも考えるといい。まあ一番いいのは外部シェードっていう。まあ良しずとかでもいいんですよね。エアコンを止めない度量です。冬は例えば12月ぐらいから、まあ関東だとですね、3月いっぱいぐらいまで止めないっていう意識が大事。夏も6月から、まあ10月ぐらいまで止めない。で、それでも省エネなんです。高性能な家。そのためのエアコンの夏や冬の、まあ、光熱費を算出することによって家の使用を決めていくっていうのが大事な要素です。循環ファン、まあこれサーキュレーターとかあった方がいい、夏はあった方がいいし、冬もまあ 1,2 回の温度差、まあこれより高性能になってくるとほとんど差がなくなっていくので不要にもなってくるのかなとは思うんですが、まあ1台あるといいかなと。着衣料により体感温度の調整をする。これ、ご夫婦で体感温度違う時にどうするのって大体言われるんですよね。室温が安定してますよって言われる。ご主人さんは短パンに半袖にして、ランニングにしてもらって、奥様はちょっと着込むっていう調整の仕方っていうところですね。開放的な家族の絆。これも結構大事です。必要なものと。高性能な家になると、室温が安定するんですけども、閉じてしまう部屋はなかなか温度を調整しづらいんですよね。できるだけ開放的に暮らすっていう暮らし方にしてもらえるとより快適になってきますよと。家が快適になるための知識です。これ非常に難しくてですね、マニアックにはならなくていいと思うんですけども、例えば梅雨時期のエアコンの運転の仕方はちょっと特殊なやり方をするとより快適になったりとか、まあ省エネである、まあこれ全体的に自動的に全部できるようになるのが、まあ私的には将来の望みなんですけれども、そんな再熱除湿みたいな使い方をしたりとかが必要な時もあります。結論ですね。断熱の終点目指しましょう。もうこれ目指せば90年後もその家はあったかい家なんです。あったかい家。なので、そのための断熱性能、コストをかける部分が非常に大事で、設備は壊れます。床暖房30年で壊れる可能性あります。加藤ポリエチレン管っていうやつですか、あれはかなり持つとは思うんですけども、水持ったら終わりかもしれないし、電気型だったら電線が切れたら終わりっていうところですね。まあそれは UH ではなく冷暖房費を比較していきましょう。夏は27度以下に抑えること、冬は20度以上にするみたいな一つの基準を使って、 A 社は夏冬5万円 B 社は10万円 C 社は3万円とか、その時のコスト差で、まあ、比較していくっていうのも一つの手です。最低室温、快適な温度に保つっていうことも重要です、今後。まあ、寒い方がいいですよ、みたいな。健康住宅派の人はたまにいるんですけど。それが限りなく省エネになるのが、まあ、目指すところ。住宅が今目指そうとしてるところなんです。日本の多くは温暖地です。ただ、冬は結構寒いですよね。これ難しいんですけど、温暖地冬は寒いんですけど、夏は暑いんです。で、この夏のことを考えるのもしっかりと考えておかなきゃいけませんよと。夏と冬のバランスも考えていくっていうところです。そこに配慮できるビルダーを選ぶと。めちゃくちゃ、とにかく分厚い断熱にしていくと、で、窓をつけていくと、冬も暑くて窓を開けなきゃいけないような家は、それは断熱多すぎでしょっていうところなんです。コストパフォーマンスをしっかり考えていきましょうっていう。次回は、まあ、これが一番言いたかったんです。全4回を見た上で、この 最後ではないんです。これ途中なんですけど、ビルダー選び。まずビルダーをしっかりと選出できる方法ですね。そもそもこれ皆さん全然私たくさんの方に相談を受けてるんですけど、皆さん間違っていて、なんでその性能比較をしっかりしないんだろうってちょっと思っちゃう時があります。なので次回は第5回ですね、比較、ビルダー比較ができるようになれるようにっていう動画を作ります。今日はまあツイッターで意見いただいて、まあ実際に高性能な家に住んだ方はやっぱりいらないもの、ほとんど同じものをあげますよね。掃除機はちょっと意外だったんですけどまあそんなに埃が立たないっていうイメージなんですかね。はい、じゃあまた今度よろしくお願いします。それではどうもありがとうございました。失礼します。